ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of the Nation です。Good morning, こんばんは。リスナーの皆さん、今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。世界保健機関は COVID-19 の急増を防ぐために規制を強化するようにヨーロッパに要請したことについてお伝えします。COVID-19 の感染を行政するためのより厳格な管理を実施することでヨーロッパが感染の急激な増加と戦うため2月までにヨーロッパ全体で数十万人の命を救うことができます。これは世界保健機関のヨーロッパのディレクターであるハンス・クルーグ氏の声明でした。ヨーロッパでは毎日10万件の新たな感染が発生しており、この地域ではパンデミックの開始以来、COVID-19 の症例が毎週過去最高を記録し、70万件近くが報告されています。クルーグ氏は、長期の緩和政策により、4月に記録されたものの4、5倍のレベルで毎日の死亡を上昇する可能性があるという予測を引用しました。ただし、マスクの着用を義務付けたり、公共またはプライベートスペースでの懇親会を管理したり、するなど、簡単で迅速な引き締め装置を講じることで、ヨーロッパの53カ国で最大28万1000人の命を救うことができます。それでは次のニュースです。アルメニア首相は、ナゴルノカラバフで停戦の準備ができていることについてお伝えします。アルメニアの首相であるニコル・パシニャン首相は、イレファンは先週モスクワで合意されたナゴルノとカラバフの紛争を終わらせるための中止協定を履行する準備ができていると述べました。彼はまたナゴルノカラバフ紛争の解決策は全ての当事者に受け入れられなければならないと述べました。アゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領はアルメニアとアゼルバイジャンの間の交渉の仲介者であるロシアはアゼルバイジャンの戦略的パートナーであり解決策を見つける上で重要な役割を果たし続けると述べました。離脱地域での戦闘は1990年以降悪化し約3万人が死亡しました。それでは次のニュースです。キルギスタン大統領であるイエベンコフ大統領は暴動の後で辞任することについてお伝えします。2020年10月15日にキルギスタン大統領であるソールンバイ・イェベンコフ氏は選挙後の暴動が10日間争われた後辞任を宣言しました。彼は治安部隊と彼の辞任を要求する大衆との間の衝突を防ぎたいと主張しました。キルギスタンは同盟国のイェベンコフ大統領の選挙の勝者と宣言された後、野党が反対した10月4日の議会選挙以来、 不安定でした。野党支持者が街頭に出て政府庁舎を封鎖した後、当局は選挙結果を取り消しました。イエベンコフ氏は辞任すると発表しましたが、今週彼は新しい選挙が行われるまで在職することを主張して彼の意図を遅らせました。水曜日にイエベンコフ氏はサディリヤファロフ氏を首相にするという上院の申し出を受け入れました。ジャパロフは彼の追随者たちはイエベンコフ大統領に権力を暴起するよう要求しました。それでは次のニュースです。パキスタンでの銃撃で14人が死亡したことについてお伝えします。パキスタン南西部でパキスタンの民兵警備隊を標的とした銃とロケットの攻撃が行われました。この事件で14人が死亡しました。その14人は7人の兵士と7人の民間警備員で構成されています。警備員はバルチスタン州にある港湾都市ガワダルからカラチ市の南の沿岸高速道路にある石油ガス開発者の船団を合意していると言われています。パキスタンの軍事広報は石油ガス開発者の船団の職員が攻撃された安全に逃れることができたと述べました。しかし、14人の警備員が殺されました。現在、事件が発生した地域は閉鎖されています。役員はまた、加害者を探すように命じられました。バルチスタンは、分離主義者による何十年にもわたる反乱を経験してきました。分離主義者は、この地域の資源が搾取されているため、州をパキスタンから分離することを望んでいます。それでは次のニュースです。インドネシア、シンガポールは、経済回復を加速するために協力を強化することについてお伝えします。インドネシア政府とシンガポール政府は、COVID-19 の大流行の影響により、両国の経済を回復するための取り組みを加速するために、デジタルテクノロジーセクターへの投資を増やすなど、経済協力を強化することに合意しました。これは2020年10月15日にシンガポールと2国間会議を行った後、アイルランガ・ハルタルト経済調整大臣によって語ったものです。2国間会議では、シンガポールは代表団を率いた貿易産業大臣のチャン・チュン・シン大臣によって代表されました。閣僚級会合では、両国は2国間投資協定、両国回廊協定、二重税回避協定、公用創出法によるインドネシアの構造改革政策の承認という以前の協定の重要性を強調しました。両国はまた、特にデジタル経済、スマートシティ、金融技術及びデジタル技術志向の新興企業への投資の増加の可能性を認識しています。それでは最後のニュースです。輸出を促進するために、インドネシアと日本の経済ダッシュボードが発表されたことについてお伝えします。貿易省、外務省、インドネシア銀行及び投資調整委員会は、統合された2国間経済協力データプラットフォームである日本インドネシアパートナーシップラウンジダッシュボード、略して JIPON を立ち上げました。これは2020年10月15日に貿易大臣であるアグスパルマントによって発表されました。JIPON ダッシュボードは、インドネシアと日本の経済協力の様々な機会に関する包括的な情報を提示するのに役立つワンストップハブになることが期待されています。アグス・パルマント大臣は、JIPONを通じてデータを現在信頼性を高く正確で タイムリーな方法で提示及び提供できると述べました。このプラットフォームは東京のインドネシア大使館が東京の銀行インドネシア駐在員事務所と共同で開発し、外務省、貿易省及び投資調整委員会によってサポートされています。このコラボレーションは政府機関と関係者のコラボを通じてインドネシアインコーポレーテッドのビジョンを実現するための共同の取り組みの一つです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は、インドネシアはワクチン調達のためにイギリスを受け入れることについて伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は COVID-19 パンデミックの文脈でのワクチンの調達と実施に関する大統領規制を発行しました。大統領令では、大統領はインドネシアでの COVID-19 ワクチン接種の責任を負うために保険証に大部分を与えました。大統領令では、保険証はワクチン接種の実施を確実にするために、省庁、機関、民間組織を含むすべての関係者と協力することを含め、ワクチン接種を実施する大きな権限を持っています。以前、インドネシアはワクチンのニーズを満たすために、中国の2つの企業、つまり、シノファクバイオテックとシノファルムとパートナーシップを締結していました。ワクチンの入手可能性をさらに確保するために、インドネシア政府はイギリスの製薬会社であるアストラゼネカも採用しています。保険証は1億回分の COVID-19 ワクチンの供給について、アストラゼネカと協力協定を締結しました。合意は、インドネシアからの代表団とアストラゼネカの間の会議で承認されました。インドネシア政府は、レッノ・マルスディ外務大臣とエリック・トヒル国有企業大臣と保健省のチームによって代表されました。この会議は、2020年10月14日にロンドンで開催されました。ワクチンの最初の配達は2021年半ばに行われる予定であり、段階的に行われます。非複製ウイルスベクターデザインを使用してアストラゼネカによって作られたワクチンは、世界保健機関が第断層臨床試験に入ると記録した COVID-19 ワクチン候補の一つです。レッド・マルスディ大臣によると、インドネシアの代表団は、ワクチンの安全性と有効性の予想の重要性を強調しました。これらの要因は、フェーズ1及び2の臨床試験の結果に関する情報の共有など、インドネシアのアストラゼネカとのワクチン協力の重要な部分を形成します。レッド・マスディ大臣によると、アストラゼネカは、インドネシアとの長期的な協力関係を構築する準備ができています。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史です。最初はトーマス・アルファ・エジソンの死を下についてです。トーマス・アルファ・エジソンは史上最高の発明家として知られています。彼は自分の名前で1913件の特許を保有し、他の国でも特許を保有しています。エジソンの発明には主に発電、マスコミュニケーション、録音、映画が含まれていました。 エジソンは照明と電気の分野で他の分野の中で最も多く、約425の特許に彼の名前を挙げています。蓄音機フィルムカメラ、および実用的な電気を含むこの発明は、耐久性があり、現代の産業世界に幅広い影響を与えます。彼は最初の産業研究所を設立されました。1890年、アルバ・エジソンは、今日まで存続するゼネラル・エレクトリックのエレクトロニクス会社を設立しました。トマス・アルバ・エジソンは1931年10月18日に亡くなりました。次はフェネラー氏が金星に着陸したについてです。フェネラー氏は惑星金星の探査のためのソビエト連邦のフェネラープログラムの飛行機です。フェネラー氏は他の惑星の土地で環境分析を成功に実行した最初の航空機です。この飛行機は別の惑星に着陸する最初の飛行機でもあります。2台のフェネラー C 航空機が1967年6月に打ち上げられました。最初のベララ C は6月12日にティアゼリースポトニックから打ち上げられました。2番目の航空機は6月17日に打ち上げられましたが、ロケットステージの一つで失敗し、地球の軌道に到達することができただけで、4日に地球の大気圏に入りました。1967年10月18日、最初のフェネラー C 航空機が金星の大気圏に打ち上げられました。フェネラー C は金星の大気の化学分析を提供し、その主な内容は数パーセントの窒素と酸素を含む二酸化炭素と 1% 未満の水蒸気であることを示しています。最後は東ドイツの指導者エリヒ・ホネッカーが辞任したについてです。エリヒ・ホネッカーは1971年から1989年10月18日まで東ドイツを率いた共産主義のドイツの政治家でした。東ドイツ政府が実施です。しかし病気のため訴訟は停止し、彼はチリで亡命中の家族に加わるために1993年に拘留から解放されました。彼は1994年5月にそこで亡くなりました。これで今日の歴史を終わります。Voice of Indonesia。
Merasa tenang bila tanganmu memelukku. Bila nanti kau milikku, temani aku saat aku menangis. Bila nanti aku milikmu, temani aku hingga tutup usiaku. Temani aku saat aku menangis. Bila nanti oh, aku milikmu, temani aku hingga tutup usiaku. Bila
Voice of Indonesia. Krisna no minasan, Indonesia ku desu. Kyou wa seinen sports show wa 2024 nen no Paris Olympic ten no ichibu toshite penchak silat o tageto ni suru koto nitsuite otsutai shimasu. Zainuddin Amali, seinen sports daijin wa penchak silat ga 2024 nen no Paris Olympic ten ni fukumareru sports no hitotsu ninaru koto wo mokuhyou toshite imasu. Zainuddin Amali 大臣は、この野心を実現するために様々な方法が実行されてきたと述べました。これを実現するために、青年スポーツ大臣は、レトマスディ外務大臣と連絡を取り、海外のインドネシア代表者がペンチャクシラが様々な国に宣伝できるようにしています。彼はまた、インドネシアのオリンピック委員会に、スポーツを紹介するために様々な国の全国オリンピック委員会にすぐにアプローチするように依頼しました。さらに大臣はボスニア・ヘルゼゴフィナ、チュニジアのインドネシア大使などいくつかの国のインドネシア大使にペンチャクシラの昇進を委託することもよくあります。いくつかの国はペンチャクシラに関心を示しており、インドネシアからペンチャクシラトレーナーを連れてくることをさえ望んでいます。これはペンチャクシラが様々な国で知られ始めたことを示しています。ペンチャクシラの人気を高めるために、青年スポーツ賞はインドネシアのペンチャクシラ協会またはペベイプシーと協力してペンチャクシラトレーニングのチュートリアルビデオを作成します。チュートリアルビデオは、ペンチャクシラの学習に関心を示している多くの国を対象としています。ペンチャクシラの チュートリアルビデオは、オリンピックのプロモーションだけでなく、警察がパンチャシラのトレーニングを要求しましたため、チュニジアへの寄付にも使用されました。パンチャシラは2024年のパリオリンピックの展示会に参加することに成功した場合、それはますます考慮され、オリンピックの公式支部として認められる機会がより開かれるからです。将来的には、パンチャシラがオリンピックに出場する公式スポーツになることが期待されています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソインドネシアのコーナーです。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワのトロンアグンにあるポポビーチをご紹介します。 スナーの皆さん、インドネシアのトロンアゴンは大理石の生産町として知られていますが、実はこの町にもたくさんの綺麗なビーチを持っています。その一つはポポビーチです。ポポビーチはトロンアゴンのベスキ湖にあり、トロンアゴンの一つの有名な観光地です。町の中心からおよそ 30km ぐらいで、乗り物で1時間ぐらいかかります。ポポビーチの特徴はその綺麗な景色です。それも波の音と緑の丘を埋めています。開放者は丘に登って丘の上から海とビーチの景色を見ることができます。もちろん丘の上をたどり着けるために丘登りのための体力は必要です。この観光地には入場料があります。でもそれはとても安いです。一人の入場料は3000ルピアだけです。でもこれは駐車料に含めていません。ポポビーチを楽しんでから、来訪者はこのビーチの周りにあるレストランへ行ってみることができます。ここにあるレストランはだいたい新鮮で美味しいシーフードを用意します。例えばカニ、エビ、そして魚料理です。そして料理の作り方もまだ昔のようにされています。材料もトロンアゴンの特徴のスパイスに調理されています。またレストランだけではなく、ビーチの近くにもお土産屋さんがたくさんあります。ここの特徴のお土産はだいたい T シャツ、植物および海洋オブジェクトの飾り物など、地元の人たちの様々な手工芸品です。また帰り道に来訪者はチャンプルダガッグに通れば、ここの大理石生産を見ることができます。そしてビーチに泊まりたい人は近くにあるホテルや宿屋さんに泊まることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Hembusan angin meniup wajah alam.Mataku tak berkedip menatap langit, terlalu luas tak bertepi pandang. Bisakah aku menyentuh awan? Berwaktu-waktu aku mengasuh rasa, mendengarkan jiwaku berkata-kata. Tak mungkin aku abaikan kata hatiHarus jujur pada hatiku. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selama tinggal kenangan denganmu, senyumku melepaskan kau pergi. Engkau bukanlah sebuah kesalahan,
pernah aku menyesal mengenalmu. Tapi biarkanlah aku terbang bebas mencari cinta sejati. Hatiku, kau dan aku tak bisa bersama. Bagai syair lagu tak beri nama. Selamat tinggal kenangan denganmu. Senyumku melepaskan kau pergi. Kau dan aku tak bisa bersama.
Voice of Indonesia.
皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
レスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は、マンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーは、ノーウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活は、ニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーダン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待祭はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上映に熱心でした。この映画を制作するためにオーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のサーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはUp North Film によって FIJI TV および NHK 向けに制作されました。オーダーによれば、メンタワイの人々の生活は年世代にもわたる 伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じてオーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パークサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマン・パクサは白人の友人であるオーデン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トルン・ムリア・ルビスはメンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によるとニュートピアは美しいエキゾチックな文化についての単なる映画だけではなく、友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada guru malu aku malu ada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penutannya sedang apa di sini menanti pacar jawabku sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah si dia tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penutannya sedang apa di sini menanti pacar jawabku sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah. Kasih di sekolah
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、 音楽の広場です。今日は韓の歌について話しています。韓という名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そして、パンダガンパタマという歌をリリースした後で、彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは、一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌、パンダガンパタマを聴いてください。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。